では主の御名を心から賛美いたします。素晴らしいお証、主の不思議なる御業がなされるということを私たちが体験として、いただけること、これも恵みであると思います。ご一緒にこの祈祷会、御言葉を開き共にお祈りできること、何よりの恵みであります。ご一緒に、早速御言葉を開いてまいりたいと思います。今晩は旧約聖書列王記上18章をご一緒に開きたいと思います。旧約聖書の509ページ列王記上18章30節から39節までお読みいたします。旧約聖書の509ページ列王記上18章30節からお読みいたします。その時エリアはすべての民に向かって私に近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。彼は壊れている主の祭壇を作ろった。そしてエリアは昔主の言葉がヤコブに臨んで、イスラエルをあなたの名とせよと言われたヤコブの子らの部族の数に従って十二の石を取り、その石で主の名によって祭壇を築き、祭壇の周囲に種二世屋を入れるほどの大きさの溝を作った。また焚き木を並べ、牛を切り裂いて焚き木の上に乗せていった。四つの亀に水を満たし、それを飯祭と焚き木の上に注げ。また言った、それを二度せよ、二度それをすると。また言った、三度それをせよ、三度それをした。水は祭壇の周囲に流れた。また溝にも水を満たした。夕の供え物を捧げる時になって、預言者エリアは近寄っていった。アブラハム、イサク、ヤコブの神主よ、イスラエルではあなたが神であること、私があなたのしもべであって、あなたの言葉に従ってこのすべてのことを行ったことを今日知らせてください。主よ、私に答えてください、私に答えてください。主よ、この民にあなたが神であること、またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてください。その時主の火が下って、飯祭と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、また溝の水をなめ尽くした。39節ご一緒にお読みしましょう。39節3、はい。民は皆見てひれ伏していった。主が神である、主が神である。アメン。このところに、今晩はこのところへ導かれましたので御言葉を開いてまいりたいと思いますけれども、この聖書箇所はエリアとバールの預言者との対決の場面が書かれています。どのような対決であるか、それは焚き木の上に牛を乗せる、飯祭を乗せ、そしてそこには火をつけずに置くということです。24節を読みしますと、こう出てきます。24節、こうしてあなた方はあなた方の神の名を呼びなさい。それはバールの預言者に対して、あなたの神を呼びなさいと言った。私は主の名を呼びましょう。そして火を持って答える神を神としましょう。民は皆答えて、それがよかろうと言った。大川先生も、火をもとへ答える神を神とせよという、まあ、文語体でも教えてくださるわけでありますけれども、今日のメッセージのタイトルは火を下す神と、この神様がどういうお方であるかを私たちは知るということ、そしてこのお方に信頼して歩むことが重要であるということを御言葉からいただきます。バールの預言者というのは自分たちの神に向かって呼びました。大声で呼ばわり、そして祭壇の周りを踊るようにしたのですけれども、何も起こりません。エリアは、あなたたちの神にもっと大きな声で呼んだ方がいいんではないか、それともあなたたちの神は眠っているのか、旅にでも出ているのかと言いますけれども、何をしても何も起こらなかった。それに対してエリアは主の名を呼んだ時に火が下り、飯祭が焼き尽くされたということが出てきます。このところで先ほどお読みしましたけれども、それを見た人々がひれ伏して、主が神である、主が神であると言ったんです。まことの神を認めるに至る出来事であるわけであります。さて、この18章というのは冒頭から見てまいると、どのような国の状況であったかということがわかります。一節二節を見てまいります。一節二節、多くの日を経て3年目に主の言葉がエリアに臨んだ。行って、あなたの身をアハブに示しなさい。私は雨を地に降らせる。二節、エリアはその身をアハブに示そうとして言った。その時サマリアに飢饉が激しかったと。この時この国は飢饉が、食糧難が激しかったのです。何年も雨が降らない状況、水がない状況、そして食糧がないという状況であった。 これが目に見える形の国の危機的な状況でありますけれども、目に見えないもう一つの危機的な状況というのは、イスラエルが本当の神様から離れてしまっているという状況であります。ここで飢饉であったとありますけれども、アモス書8章を見ますと、スクリーン出ますけれども、こうあります。8章11節、主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもないと。まさに先ほどの状況は食料がなく水もない状態でも、そうではない、主の言葉を聞くことの飢饉であると、アモス書8章にあります。神様の言葉を聞くことが失われてしまう状況であります。当時のこの列王記上18章、アハブ王という存在が出ますけれども、その人自身が、王自身が馬を走らせて、国中どこかに行けば少しは水があるんではないかと一生懸命走り回りました。けれども、努力の世界で得られることの限界があります。幾分かは生かすことができる水があるのではないかと、それが努力の世界であります。しかし私たちは、雨を降らすと言われる主の言葉を握ることができる、主の言葉に信頼を置き、私たちは祈ることができる。これが主によって私たちが開いてくださっている世界であります。37節を読んだときにこう出てきました。主よ、この民にあなたが神であることを知らせてくださいと。これは何があるか、主を知ることの出来事であります。私たちは国のために乗ります。日本のために乗ります。必要が満たされるために、問題が解決するために、でもそれだけではない、主を知ることができるように、この民が主を知ることができるようにです。まず誠の神様を見上げる生き方へと、このイスラエルが導かれている、これがこのところでの背景であります。さあ、この主がなされた御業の中で、エリアがしたその姿勢というのは何であるか、2つのことを見てまいりたいと思いますけれども、1つ目、それは主の祭壇を建て直すということをしました。主の祭壇を建て直すということ、先ほど30節から39節までを最初に開きましたけれども、その30節にこう書かれています。30節、その時エリアはすべての民に向かって、私に近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。彼は壊れている主の祭壇を作ろったとあります。壊れていたんです、主の祭壇が。それを作ろったとあります。新約聖書においてイエス様が最初に弟子たちに出会った場面で、弟子たちは網を作ろっていたというふうに書かれています。マルコ福音書1章19節こうあります。また少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが船の中で網を作ろっているのをご覧になったと、そう書かれています。漁をしていますと魚が引っかかって、そして網が破れてしまう、穴が開いたままの網では次の漁に行くときに成果を果たすことができません。本来の目的が果たせない。ですから作ろう、もう一度修繕する、補修しなければならない。これは漁師の仕事であります。では神の人エリアがすべき仕事は何であったか、それは祭壇を作ろうということ。壊れている主の祭壇を作ろったと、新共同訳聖書では壊されたとあります。神様の関係が壊されることがあるでしょうか。しかしそれをもう一度作ろう、立て直す、そのままではイスラエルが本来の生き方ができない状況である。それをこのエリアはもう一度立て直したわけであります。今週の大川先生のメッセージでたくさんの恵みをいただきましたけれども、憐れみによって私たちは生きるという世界を開いてくださいました。私たちはこれを忘れることがないように、いつも主の元に行く、主との関係を正しく歩みたいと思います。大川先生のメッセージの中でジョエル・オースティン先生の話題を出してくださいました。私ももう一度ジョエル・オースティン先生の本を開きましたけれども、あなたはできるというその書物の中でこのような文章が書かれていました。ジョエル・オースティン先生が、私はやるべきことをすぐにしないと気が済まない性格なんです。小学生の時から月曜日に宿題が出されて、金曜日までに提出しなさいと言われた時には、もう月曜日のうちには終わらせてしまうと、 そんな、まあ、それは素晴らしい性格であると思いますけれども、それだけではなくて、レストランに行くならば、店員さんがメニューを持ってくる、メニューの表を持ってくる前にもう注文をしてしまうと、もうすぐに何でもしなければならない性格、まあ要するに自分は非常にせっかちなんですと、そう言っていました。ある時に教会に向かっていた時に、車を走らせてスムーズに行けばまあ間に合う時間であったんですけれども、そんな時に限って信号はやたらと赤になると、まあせっかちな私はそれを非常にですね、捉えるのが難しい状況であったと。ようやくハイウェイに乗って、高速道路に乗って、これでまあ一安心、間に合うだろうと思うと、今度は高速道路が渋滞をしている、自分の走っているレーンが渋滞していて、最終的には止まってしまった、隣のレーンはなぜか流れている。そうするとですね、もう焦って少しでも早く隣のレーンに移るわけです。移った途端、今度は自分がいるレーンが止まって、さっきまで自分がいたところのレーンが進んでいく。もうどうしていいかわからない。少しずつ進んでいると、なんでこんな渋滞があったか、そこに一台の故障した車があったと、あの車のせいでこんな渋滞が起こってるんだと、その時自分の心の中では、故障した車に同情するよりも、その車のせいでみんな大迷惑してるんだと思ってしまったそうです。その場所を通り過ぎる瞬間に、故障した車の後ろのバンパーにステッカーが貼ってある、それが見えた。何と書いてあったか、レイクウッドチャーチと自分が牧会する教会のメンバーであったという、それが分かってですね、自分の心の中は後ろめたさでいっぱいになったということです。なんで少しでも同情する心を持てなかったのか、自分がせっかちであるから、心に余裕がないから、なんでありましょうか。文章を読んでいるときに自分自身も思わされました。何かがあるから、仕事があるから、何でしょうか、時間に追われているから、人の心に寄り添えないでいるようなことが自分自身ないでしょうかと、反省させられるように思いました。ジョリオスニー先生はその時に、私は神様が教えておられることに気づいた、交通渋滞によって私が直さなくてはいけない部分が明らかにされました。よく私たちは、神様状況を変えてください、そうするならば私は変わりますと言うかもしれませんけれども、それは反対です。神様は私たちが変わることを大切にされているのですと。人生には紙やすりのようにあなたの神経をすり減らす出来事や人物が登場することがあります。しかしその紙やすりはあなたの人生を滑らかに整える役割があります。エペソ2章10節、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのであると。私たちは神の作品であると書かれていますけれども、今現在完成品ではありません。制作途中の作品であります。そしてイザヤ書にはこう書かれています。イザヤ64章8節、我々は粘土であって、あなたは陶器師です。神様は陶器師である、私たちを形作ってくださると。最高の陶器ができるのは粘土が柔らかい時です。強くなってしまった、硬くなってしまった粘土は、陶器師が力いっぱい叩いて柔らかくして形を作らなければなりません。時として私たちは試練や困難、あるいは失敗に気づくことがあります。それはあなたを整えるためであると、そのように書かれていました。気づかされなければならないことがあります。忙しさによって、あるいは自分の持っている性格によって、人を愛することができなくなってしまうこと、あるいは何よりも神様を第一にすることができていないならば、もう一度作り変えられなければ、整えられなければならないということです。今私中高生担当しておりますけれども、ぜひ受験生のためにお祈りください。この夏休みが終わり、中学3年生、高校3年生、それぞれ受験に向かって非常に大切なシーズンを通っております。それでもしっかりと礼拝を守り、教会に来ておる、そういう者たちがおります。岡先生がおっしゃるように、礼拝を守る、でもそれは守られている世界があるって、これを第一にする、それが揺るがされる、 祭壇が壊される、そういうことがないようにぜひ若者たちお祈りいただければと思います。ジョエル・オースティン先生が、状況が変わるならば神様、あなたが状況を変えてくださるならば私は変わります、しかしそれは逆です、あなたが変わることを神様は大切に思っているんです。雨を降らせ水を与えることができる神様がいらっしゃいますけれども、しかしそれをする前にまずイスラエルの人々に変わってほしかった、壊れた祭壇を繕った正しい生き方へ導いたんです。主こそ神である、これを忘れてはならない、その生き方へもう一度導かれた、これがなされた出来事であります。そして続く33節から35節にはこう書かれています。列王記上18章33節から、また焚き木を並べ、牛を切り裂いて焚き木の上に乗せていった、四つの亀に水を満たし、それを燔祭と焚き木の上に注げ、また言った、それを二度せよ、二度それをすると、また言った、三度それをせよ、三度それをした。水は祭壇の周囲に流れた、また溝にも水を満たしたとあります。なぜ神様が火を下す前に水をわざわざかけたのでしょうか。もし火が下った時に、いやそれはたまたま何か静電気で火花が散ってたまたま火が起こったんだというようなことがないように、水をかけて完全なる主の御業が現れるためであるということ、それもそうでしょう。でもそれだけではありません。水をかける、そのままの言葉の意味であればその水を注ぐわけでありますけれども、でも私たちの人生において水をかけられるというような出来事があります。水を差すというようなことがあります。何かをしようとしたときに水をかけられる、情熱があってもその燃えている火に水がかけられる。普通によっても何かを成し遂げようとすることは大変です。でも否定的なことを言われ嫌になってしまう、邪魔が入ればやめてしまいたくなる。神様はそのような否定的な言葉があったとしても、それを乗り越える力を持っている、私たちを乗り越えさせてくださる力が与えられると。先日私は2020年の週報を読み返しました。その時に教会はコロナの影響によって大きな変化がありました。普通の礼拝ができなくなったんです。制限しなければならない、分散しなければならない、ある時には日曜日1週間を通して10回礼拝をして、もうとにかく別れて礼拝に来てくださいと、考えられないことです。ちょうどその年、大川先生が新しく伝道のビジョンを広げようとした時にストップがかかったんです。それらの文章を読みながら私は苦しみを覚えました。大川先生が牧師として進もうとしている中で、これだけストップがかけられる状況というのはなんと辛い状況であろうか、教会はなんと苦しみの中にあっただろうか。エリアは主の祭壇を繕った、立て直したんです。私たちの教会ももう一度立て直されなければならない。もう一度御言葉の基金であるならば、この国に御言葉が広げられなければならない。私たちはその主に対する信頼を持って祈りたいと思います。水をかけた、水がないんです、国に。どこにあったんでしょうか。最後の最後持っていた水さえかけたんでしょうか。もったいないじゃないですか。でもそれは信頼の証です。持てるものを捧げても主が必ず養ってくださる、列王記何度も出てきます。それを持って主の御前に出るとき、不思議が起こるということです。創世記17章1節、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれと、岡先生繰り返し語ってくださいます。神が全能であるというのは聖書中ここで初めて出てくる言葉であり、全きものであれ、私たちが完全であるということ、それだけではない、私たちが全き信頼を持って歩むものでありなさいと、大川先生その世界を歩んでこられました。火を下すことのできる神様、私たちの問題をも解決してくださる神様がいらっしゃる、まずこれを知る、全能なる神様が共にいらっしゃる、この信仰の世界を持って今晩この私たちの祈りを主に捧げ、不思議なることが起こされることを期待し、主の御前に共に出てまいりましょう。アメン。さあ2つ目であります。 それは信仰の目で見るということです。信仰の目で見るということ、今開いております列王記上18章の最後41節から45節を読み出します。列王記上18章41節からお読み出します。エリアはアハブに言った。大雨の音がするから登って行って杭のみしなさい。アハブは杭のみするために登って行った。しかしエリアはカルメルの頂に登り、地に伏して顔を膝の間に入れていたが、彼はしもべに行った。登って行って海の方を見なさい。彼は登って行って見て何もありませんと言ったので、エリアはもう一度行きなさい。彼は登ってみて何もありません、あ、もう一度行きなさいと言って7度に及んだ。7度目にしもべは言った。海から人の手ほどの小さな雲が起こっています。エリアは言った。登って行って雨にとどめられないように車を整えて下れとアハブに言いなさいと。45節ご一緒しましょう。3、はい。すると間もなく雲と風が起こり、空が黒くなって大雨が降ってきた。すると間もなくとあります。私たちが主に求めていること、間もなくなされる主の御言葉に期待しましょう。この18章の最初と最後を見るならば、主の御言葉が望んだんです。雨を降らすと。そして最後は雨が降ったんです。主の御言葉はなされるんです。その2つの間にあったのは何でしょうか。エリアの祈りです。私たち信仰生活にあるものは御言葉と祈りなんです。信仰の世界です。御言葉と祈りが私たちにはあります。42節もう一度読みします。42節、エリアはカルメルの頂に登り、地に伏して顔を膝の間に入れていた。どのような姿か想像してみるならば、膝の間に顔を入れる、ひれ伏す、自分を小さくする、かがめる、ひざまずく、主により頼む、これ以上ない姿勢で祈る姿であります。山に登るというのはイエス様のなされた祈りの姿です。日常の平地から離れる祈祷会とはそういう時間であります。祈りに集中する時間、これを私たちは大切にする教会であります。そして謙遜な姿、神様への信頼を持って主に祈り、そして御業がなされるということであります。張陽先生が山を移す信仰、火の下る祈りという書物を書いてあります。火の下る祈り、まさに今日の出来事でありますけれども、張陽先生は1964年に教会が3000名になったと、まあ、すごいことであると思いますけれども、しかしどういうわけかそれ以上成長することがなかった、進歩することがなかったと。牧会の初期、私は聖霊様が人格者であることをはっきりと認識できていませんでしたと。お客様を招待しておきながら品物を取り扱うように対するならば、お客様はそのうちにとどまるでしょうかと。何かお届け物が届いたのに玄関先にそのまま段ボールを置きっぱなしにするような、それは品物であればいいですけれども、お客様をそのように扱うということはありえません。張先生はその時に聖霊様を歓迎しますと告白したそうです。聖霊様をご人格としてお認めになった時に教会は変化したと。大川先生もウェルカムホーリースピリットとおっしゃいます。ご一緒しましょう。3、はい。ウェルカムホーリースピリット、そうです、聖霊様をお迎えする、歓迎するんです。大川先生も風は斧が好まれるところに吹くと、聖霊様に好まれる教会、そこに祝福があるということを張先生も大川先生も体験を通して語ってくださっています。これを忘れずに私たちはこれからも進みたいと思います。教会がどうであるか、それは聖霊様に好まれる教会をいつも目指す、それはこれからも変わらず進むことであると思います。張先生は1969年から74年まで大きな苦しみの中にあったそうです。世界最大の教会を建てるように主から導かれたと。しかし私の手にはわずか500万ウォンしかありませんでした。それは50万円ぐらいです。ただ信仰によって土地を購入し、1万名入る座席のある教会を建設するために契約しました。建設が始まると毎週請求書の束が机の上に積み重ねられているのを見て、 どのように支払うべきか、支払うべきお金はありませんと。しかもその頃に韓国の経済が急に下落したということで、工場が次々に倒産し、銀行まで倒産した、そんな国の状況であったそうです。建設工事も中断し、放置されたむき出しの鉄骨の下に雨水が垂れているのを見て、自分は主よ、この鉄骨が落ちて私に当たったならば、もう返済をしなくてよくなるでしょうかと、苦しみの中でそんなようにも思ったそうです。そのような時に信徒さんたちが、私たちは牧師先生のために祈りましょうと、牧師先生は今とても苦しんでいます、共に祈りましょうって、そう言ったそうです。私たちの教会もそうです。大川先生が苦しみの中にいらっしゃった時に、共に祈る政党会、祈る会が立て上げられた。そんな張先生の苦しみの中で、あるご高齢の女性がいらっしゃったそうです。牧師先生、私たちはあまりにも良くしてくださいました、救いの道に導いてくださいました、祈る以外に何ができるでしょうか、しかしそれでも何かしなければと思います。5つのパンと2匹の魚があれば奇跡を期待することができるのではないでしょうか。包みから何かを取り出しました。私の財産といえばこの古くなったお茶碗とたった2本のお箸しかありません。お金があれば捧げることができるのですが、持てるものは全部これだけであります、これをお受け止めくださいと。張先生は、さすがにそれはあなたがご飯を食べるときに必要になるものでありますから受け取ることができませんと。そのご高齢の女性が、貧しいやもめの捧げ物、神様はそれさえも受け止めてくださると信じます、どうぞこれをお納めくださいと。そのようなやり取りがなされたときに、ある実業家が立ち上がって、私がそれを1000万ウォンで買い取ります、ですからそれを献金として捧げてくださいと。するとまた誰かが立ち上がって、私は2000万ウォン出しましょう、もう一人の人が立ち上がって、私は3000万ウォンをそれを出しますと。1日のうちで10億ウォン、1億円ぐらいでしょうか、それが集められたと。やがて韓国経済は回復し、教会も無事に建て上げられたそうです。私の人生において決して忘れることができない経験でした。人々は言います、私たちは貧しいです、捧げるものがありません。それは本当ではありません。皆さんができる限り最善を尽くすならば、私たちが最善を尽くすならば、私たちができないことは父なる神様が責任を取ってくださいます。ところがこれはただ祈りを通してのみ可能です。あらゆる種類の方法や技術を用いて私たちは何かをすることができます。しかし祈らないならば、全ては意味がなくなってしまう。皆さんがひざまずき祈るとき、聖霊様は働かれ御業をなされるのですと書かれていました。エリアはひざまずき祈りました。一度見ても何もありません、二度見に行っても何もありません、そうしもべは言ったんです。七度です、諦めないんです。私たちは繰り返し祈り続け、やがて見ることができる世界、何が見えたでしょうか。手ほどの雲です、小さなものです。しかし5つのパンと2つの魚で主がなされるように、小さく見えたとしても、主によってそれは大いなる御業の始まりであるということ。海の方を見なさいと言いました。何が見えたでしょうか。何も見えません、海しかありません。でも主は雨を降らせた。いや、そのカルメル山の海というのは西側、それは地中海であります。その時旧約聖書の時代に何が見えたか、いや、私たち今リビングライフでローマ書を開いているんですけれども、やがてそれはパウロ先生が世界宣教に出ていく海であります。今見えなかった世界がやがて見える、私たちの想像することのできない世界を主は開いてくださる。ヘブル書11章1節は、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。ご一緒しましょう、3、はい、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。見なさい、何も見えません、見えないでしょうか、 見えていないことを主がなされる信仰の世界で見ゆるところによらずして、私たちはこの主を信頼する日を下す神が私たちに水を与え、私たちは主に信頼するならばひざまずき謙遜になり、主をあなたこそ神であるというその世界における祈りが用いられる。私たちは何もありませんというのではない、日本にはリバイバルが始まっていますとすでに告白しています。そこに主は働いてくださる。私たちの祈りを聖霊様は用いてくださることを期待し、今晩も共にお祈りしてまいりましょう。アメン。お祈りいたします。恵み深い天皇お父様、感謝します。主よ、私たちの霊的な世界を主が開いてくださいますように、信仰の世界を開いてくださいますように、崩れた祭壇を立て上げます。私たちは主を第一にし、あなたに信頼する祈りの中に不思議が起こりますように、どうぞ信仰の目を与えてください。祈る言葉を聖霊様導いてくださいますように、すべてを主に委ねます。期待し感謝し、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。